キャスト QR 文化放送 JOQR。
AM1134FM916文化放送朝活版大人カレッジ。文化放送朝活版大人カレッジ、今朝の講師をご紹介しましょう。日政基礎研究所主任研究員久我直子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は待機児童問題がテーマだったんですが、はい、今回もデータで見るとイメージとは違うことがある、そんなことを教えてもらいます。はい、今朝のテーマはこちらです。データが語る若者の消費、若者の〇〇離れは本当か。まあ、一般的には今の若者はお金がないというふうに言われてるんですが、それは本当なんでしょうか。経済状況、金銭感覚、消費傾向など今の若者の消費実態に今週は迫っていきます。まあ、まず最初に、今の若者本当にお金がないのかっていうことになるんですけど、お金がある時期っていうと、まあ一番簡単に浮かぶのはバブル期ですよね。
そうですね。
その時と比べて今の若者ってのはどうなんでしょうか。
はい、30歳未満の一人暮らし世帯の可処分所得、いわゆる手取りのことですけれども、はい、これを見てみますと、2014年では男性23万円、女性 18.3 万円なんですね。うん、でこれはバブル期の1989年と比べると男性はプラス 4.6 万円増えていまして、はい、女性もプラス2万円増えているんです。
イメージとちょっと違いますよね。
そうなんです。実は一人暮らし世帯を比べてみると、うん、バブル期より増えているんですね。
で、まあ、当時よりかはイメージ、これイメージですけど、はい、なんか物価は下がってるような気がするんですよね。
そう、あ、物価は上がっているんですけれども、あ、物価は上がってるのか。そうですね、その物価を考慮して実質の増減率で見てもややプラスっていう状況ですね、
になってるんですね。
はい、
まあ、この状況で、まあ、いわゆる消費は伸びてないみたいないうふうには言うんですけど、はい、貯金はしている、できている。
そうですね、貯金も一人暮らし世帯見ると結構しているんですね。
はい、
2014年では男性 190.3 万円、女性 148.9 万円になっていまして、はい、こちらもバブル期の一人暮らし世帯と比べると男性はプラス 52.3 万円、
うん、
女性もプラス 16.9 万円も増えているんです。
ずいぶん増えてますよね。
かなりがっちり貯めている感じですよね。
うん、
ですのでこういった状況を見ると決して今の若者はお金がないっていうわけではないんですね。
これもちょっとイメージとは違う部分ですよね。
そうですね。
はい、でお給料なんですけど、まあ、これもよく言われます。正規雇用と非正規雇用で、やっぱり随分収入は違いますよね。
そうですね、今、はい、非正規の、若者増えていますけれども、非正規雇用者の方 の、 手取りを見てみますと、男性は20から24歳で 16.6 万円、25から29歳で 19.8 万円、
はい、
で女性は20から24歳で 15.4 万円、25から29歳で 17.6 万円ですので、うん、先ほどご紹介した30歳未満の一人暮らし世帯の可処分所得よりはやっぱり下回っていますね。
うん、下回ってるけども、
はいはい、けれどもその中で大学院卒の25から29歳っていう層を見てみますと、はい、男性は 22.1 万円、女性は 20.2 万円ですので、うん、バブル期は男女とも一人暮らし世帯10万円台でしたから、そのバブル期の一人暮らし世帯を上回っているんですね。
はい、
ですので非正規雇用者だと男性は同世代の一人暮らしの方よりも少ないかもしれないんですけれども、うん、女性で20代後半で大卒以上であれば、実はバブル期の一人暮らし世帯よりも多くもらっているっていう状況なんですね。
うん、まとめてみると、
はい、
結局一律に今の若者はお金がないとは言えないっていう。
はい、そうなんです。一概にお金がないっていうわけではないんですね。
なんかこうイメージとしては、まあ、実家暮らしでその分、まあ、いわゆる住居費の余裕はある、はい、だから可処分所得はあるかなっていうイメージはあったんですけど、
はい、
そういうことでもない。
そうですね、親元に住んでいるか住んでいないかに関わらずに、今の若者の現時点でのお金をバブル期と比べてみると実は割ともらっているっていう状況なんですね。
ことなんですね。
はい、
でもどうして一般的には若者はお金がないという認識になるんでしょうか。
そうですね、それはお金を出す方支出が問題のようですね、はい、2009年頃までは30歳未満の一人暮らし世帯の支出は増加傾向にあったんですけれども、うん、2014年ではバブル期より減っています。ですのでお金は持っていても使わないっていう状況のようですね、
うん、給料、まあ、もらうお金は伸びている、
はい、
でもそれは消費に向かないっていうのはこうどういう傾向があるんでしょうか。
そうですね、お金を使わなくても済むっていう消費社会でもあるんですが、うん、一つはバブル期は新入社員の方で手取りがあまりなくても、うん、どんどん自分のお給料は増えていくっていう見通しが立っていたと思うんですが、うん、今の若い方は特に非正規雇用で働いている方なんかは将来的に収入が伸びていくっていう見通しが立ちにくいっていうところもあると思うんです、うん、
まあ、昔はベースアップもありました、はい、給料は絶対上がっていくっていうイメージのもと、
はいはい、
今使っても大丈夫だろうっていうことでどんどん使ってたけども、
はい、
今はこの先どうなるかわから
ない
っていうのもあるし、まあ、ベースアップもなかなかないような状況ですし、
はい、そうですね、
給与が伸びていかない、
はい、昔は右肩上がり、収入は右肩上がりっていうイメージだったかもしれないんですけど、うんうん、今はこう右肩上がりはちょっと想像しにくいですし、うん、そもそもお仕事が途中でなくなってしまうかもしれないっていう不安も大きいですよね、
はい、だからこそ消費ではなくて貯蓄に向かっている、
はい、
で実際もらっているお金に関してはバブル期よりも今の方が多い、はい、
そうですね、20代あたりを見ると多いっていうところですね、
はい、まあ、お金は持っていても使わない状況だということなんですが、はいはい、さあこの後後半はですね、その若者が一体何にお金を使っているのか、そして支出を抑えたことによる若者の〇〇離れ、何から若者は離れているのか、具体的に教えていただきます。
AM1134 FM916 文化放送朝活版大人カレッジ、
文化放送朝活版大人カレッジ、今朝の講師は日政基礎研究所主任研究員久我直子さん。データが語る若者の消費、若者の〇〇離れは本当かというテーマで講義をしてもらっています。まあ、まず前半は若者はまあお金がないっていう一般的な認識もあるんですけど、実際のところはバブル期よりももらっているお金は多い、
はい、
でも結局給与が伸びていかない、この先への不安っていうところで、はい、まあ、それが消費よりも貯蓄に向かっている、はい、まあ、堅実に使っているっていうお話だったんですが、
はい、
まあ、ここからは若者がじゃあ何にお金を使っているのかというのを教えていただきます。
はい、支出内容も昔と今とでは変わってきているんです、
はい、
ところで砂山さんは20代で一人暮らしをされていた時はどんな生活をされてましたか。何にお金使ってました。
もうだいぶ忘れかけてますけど、はい、まあ、飲食が多かったかなって思いますね、はい、
そうです
か。基本的に自炊はせず、
はい、
どこかで食べ、はい、誰かと飲みみたいなとこだったと思うんですけど、
外食費っていうことですね。
そうですね、
はい、もう少し前なんですけれども、先ほどのようにバブル期1989年のデータを見てみますと、男女ともに一番多い支出は食料費なんです、
はい、
男性 4.9 万円、女性 3.1 万円になってます。
この食料っていうのは、
はい、
こう厳密に言うとどういうものになるんですか。はい、
外食費とか、はい、お酒とか飲み物とか、あとは食材とか調味料ですね。
はい、1989年に関しては1位がこの食料、はい、
食料ですね。そして2位は男性は交通通信で 2.8 万円、
うん、
女性は住居費で 2.7 万円です、
はい、
で3位は男性は教養娯楽で 2.4 万円、うん、女性は被服および履物で 2.1 万円です、
はい、まあ、男性に関しては食料、
はい、
交通通信、教育、
まあ、
教養娯楽ですね、
はい、
女性に関しては食料を住居、被服および履物、はい、
そうですね、
という感じになっている、
はい、
これが最近になると随分変わっている、
は
い、
そうですね、2014年のデータを見てみますと、食料は男女とも3割程度も減っているんですね、
はい、
でなぜ減っているかと言いますと、実は今若者の外食離れが起こっているからなんですね、
うん、あんまり外で食べなくなった、はい、
食べなくなっています。
これ原因は何なんでしょうか。
はい、あの外食だけではないんですが、あの将来に対して明るい見通しが持ちにくいので節約志向があるっていうことと、
はい、
あとはあの国民全体的な健康志向が高まっていますので、うん、外食派よりも自炊派が増えたということがあります、
はい、
そして外食産業の多様化、そして価格競争が激しくなっていること、うん、でデフレによって安価で安いけれども品質の良い外食サービスが増えていますので、うん、今500円ぐらい持っていれば美味しいものたくさん食べれますよね。そうですね。でファストフードもあのハンバーガーだけではなくて牛丼とかお寿司とかいろんなものありますし、うん、そういった状況もあります。
そうか、昔は一律に、はい、まあ、外食って言ったらこれぐらいですよっていう、はい、その額自体が、はい、いいサービスで安く受けられるっていうのも、はい、まあ、この額を減らしてる部分に入ってくる、
はい、そうですね、
わけですよね、はい、確かに男性も自分で作っているっていう男性も増えてますもんね、はい、
そうですよね、はい、あの弁当作ってオフィスに持っていく方っていうのも増えているようですよね、
うん、はい、というところがこの食料に関して、まあ、3割程度男女とも減少しているということなんですね、はい、他にはどんな丸々離れがあるんでしょうか。
はい、はい、これはよく聞くかもしれないんですが、あのアルコール離れがありますね、
はいはいはい、
あの厚生労働省が発表した国民健康栄養調査によりますと、うん、2003年から14年にかけて飲酒習慣率が20代の男性は 20.2% から 10.0%、
うん、
女性は 7% から 2.8% へと男女とも半数以下になっているんですね。
ずいぶん飲まなくなってるんですね。
ずいぶん飲まなくなってますね。
これは健康志向なんですか。やっぱり
健康志向もあるかもしれないんですが、まあ、若い方ですのでそもそもこうアルコールを好まなくなった方が増えているみたいですね。で今若い女性なんてその一次会で会社でこう飲み会など行った後、はい、二次会にカフェに行ってお茶をする、はい、夜お茶をするっていうような話も聞きますよね、
はいはいはい、だいたい二次会といえばまあカラオケか、
はい、
ね、また居酒屋さんかみたいな、
また飲むっていう感じですよね、
はい、
でも今若い女性は夜お茶をするらしいですよね、カフェに行
ってことなんですね、
はい、
まあ、これはライフスタイルの変化、は
い、そうですね、趣味思考が変わってライフスタイルも変わっているっていうことみたいですね、
ということなんですね、
はい、
まあ、若者の、まあ、アルコール離れですけど、ちなみにそれより上になってくるとどうなんでしょうか、は
い、そうですね、こちらも面白い傾向が見えていまして、
はい、
あの男性の30から50代でもメタボ対策によってアルコール離れはしているっていうデータが見えるんです、
はい、
ですのであの飲酒習慣率が下がっているんですけれども、今飲酒習慣率が上がっている、つまり飲酒が増えているのは高齢の男性と30代以上の女性なんです、
うん、これなんかちょっと意外なという
かそうですね、まあ、でもなんとなくこう世の中の様子が伺えるような気もするんですよね。団塊世代の男性がよく飲んでいる、
はいはいはい、
一方でこう現役世代の男性はちょっと健康気にして、
うん、
あの控えているとか、はい、
ですね。で先ほどまで女性は、ね、飲酒管率 7% から 2.8%、はい、半数になったのに、はい、30代になると飲酒が増えるってのはどういうことなんですか。
そうなんですね、あの女性ではちょっとそのあたりでジェネレーションギャップがあるような印象がありますね、うん、あの20代以下だとお酒あまり好まないんですけど、はい、30代以上だとこう男性並みにバリバリ働く女性も増えて、うん、お金も結構持っていて好きに お酒もどんどん飲んでいるというか、はいはい、なんかそこのあたりでジェネレーションが違うような印象があります。
ここはジェネレーションギャップじゃないかということですか。
はい、趣味思考がそこで切り替わってるんじゃないかなと思います、はい、
20代から30代急にストレスが溜まってみたいな、そういうことではない。
そうですね、それもあるかもしれないですね、
はい、ただまあやっぱり30代になってもバリバリ働いてる女性が増えてきた、
はいはい、
っていうことでもありますよね。
そうですね、
はい
はい、
さあで食費が減りました、
はい、
代わりに何の出費が増えてるんでしょうか。
そうですね、それはあの男女とも住居費なんですね、
はい、
2014年では男女とも住居費が1位です、
うん、
男性は 3.9 万円で女性は 4.2 万円を占めています。
これなんでこう、まあ、いわゆる家賃ですけど、
はい、
なぜこの住居費がここまで増えてるんでしょうか。
はい、あの家賃の平均額がそもそも上がったということと、それに伴い光熱水道費など家周りの支出が増えていますね、
うん、
あとはあのバブル期以降の景気低迷によって って福利厚生を縮小する企業、企業業績が悪化して福利厚生の面を縮小してくるような企業が出てきたので、うん、住居手当を受けられないで自分で全部出さざるを得ないっていう方も増えているんだと思います、うんうん、
その分このいわゆる住居費のアップにつながっている、
はい、
使うべきお金が、まあ、家に回すこと、はい、回さざるを得ない部分も増えているっていう、
は
い、
そうですね、
ことですね、
はい、
その他どんな変化がありますか。
そうですね、通信費と共用娯楽費が男女とも増えていますね、はいはいはい、通信費はやっぱりインターネットの普及、スマホの普及によってで増えているということと、共用娯楽に関しては旅行費とか、資格を取ったりというような習い事のお月謝代などが増えているようですね、
もう単純に旅行っていうことじゃなくてやっぱり今後を見据えた上で何か身につけておこうっていうためのお金も増えているっていう、
そうですね、
ことですかね、
はい、
バブル期にありましたこの交通通信って、なんでこの交通通信が一緒なのかっていう、
はい、
これ時代的な問題なんですかね。
そうですね、この総務省の全国消費実態調査って昭和30年代から続く長い調査で、はい、その頃にまあできたカテゴリーがそのまま引き継がれている、
はいはい、
まあ、引き継ぐことによって昔との差が見えやすいっていうのはあるんですが、今の世の中だと交通通信で自動車と通信一緒にしてしまうと随分状況がちょっと分からなくなってしまいますよね。
そうですよね、まあ、通信は増えてるんでしょうけど、はい、この交通に関しては減ってるんですか。は
い、そうですね、若者の車離れなんて言われますけれども、はいはい、自動車を持つ一人暮らしの若者っていうのはすごく減ってきていますので、うん、特に男性ですね、
うん、
ですので自動車にかかる費用は特に男性で減っていますね、
はい、女性はじゃあそうでもないっていうことなんですね、
は
い、
そうですね、女性に関しては一人暮らしの女性だけに注目すると実は少し増加傾向にありまして、うん、そもそも昔バブル期の一人暮らしの女性だと車を持つ方少なかったんですが、はい、男性同様に働く女性が増えて収入も増えてきたので、うん、男性と同じぐらいの車の所有率に追いついた、でその結果車の支出が増えたっていう状況ですね、
ことなんですね、
はい、
じゃあ女性に関してはこの、はい、交通通信部門は増えている、はい、
そうですね、一人暮らしの女性に関してはですね、
っていうことですね、
はい、
さあ、まあ、いろんなこう意外な面も見えてきたんですけど、最後にこう若者のこの消費実態、
はい、
まとめをお願いいたします。
はい、今の若者はお金がないと言われますけれども、一人暮らしの若者はバブル期より多く手にしていますし、非正規雇用者の方でも一概にお金がないわけではありません。
うん、
ただ節約志向が強かったり、デフレや消費社会の成熟化の恩恵を受けてお金を使わなくても消費生活をそこそこ楽しめてしまうということもあって、うん、今の 若者はお金を使わない傾向は強まっています、
うん、お金がないんじゃなくて、はい、お金を使わない傾向が強まっているっていうことですよね。
はい、
まあ、使わなくても良くなってるっていうのは、はい、いいことですけどね。
そうですね、消費生活の面ではいいですよね。
そうですよね、
とても。
ただこのままでいいのか、はい、根本的な原因としてはやっぱりこう、はい、この先大丈夫かっていう不安があるっていうことですもんね。はい、
そうですね、今の現時点今月来月とか1年後ぐらいを見るとまあいいんですけれども、うん、5年先10年先自分の仕事はあるのかとか、うん、お給料増えていくのかっていう面を考えると非常に不安が多い時代だと思います。
はい、まあ、前回待機児童の時もやはりこう最終的にはこう雇用形態、
はい、
そういう問題が根本にはあるんだっていう話でしたけど、
はいはい、
このやっぱりお金の使い方に関してもやっぱり雇用形態、
はい、
働き方、そういうところが大きく関わってきてる。
そうですね、若年層の雇用環境今不安定ですので、非正規雇用者の方増えて、でその雇用環境が不安定なのでなかなかこう育休を取りづらくってっていう問題もありますし、消費もなかなか火がつかないというところもありますので、やっぱり若年層の雇用環境を安定させてあげると消費もするようになりますし、結婚をして子供を産み育てるようになってくるということで、若年層の雇用環境を安定すると世の中が良い循環に回っていくんじゃないかと思います。
単純な金額というよりその環境を整える、
環境ですね、安定性ですね、
はい、 さあ、今朝はデータが語る若者の消費、若者の〇〇離れは本当かというテーマで講義をしていただきました。来週の講師は資格勉強コンサルタントの鈴木秀明さん、最強の勉強術というテーマで講義をしていただきます。今朝の講師は日政基礎研究所主任研究員久賀直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。